国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。どうしたの？オープニングからそんな不敵な笑みを浮かべて。
わからないの？今日は私、牧野圭介の20回目のハッピーバースデーじゃないか。
いや、わかってるけども、なんだか腹立たしい態度だな。
今回の僕は今までとは違うよ。どのコーナーもバシバシ決めちゃうよ。
コントかな、期待はできないけど、楽しみにしておくよ。
任せといてよ。よし、今回は僕の生誕20周年を記念してスペシャルな内容で放送します。
おいおいおいおい、いきなり何言ってんだ。バカげたこと言ってないで番組紹介してください。
わかりました。では番組紹介していきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。
今週の質問は、ラジオネームケロケロケロッピーさんからの質問です。私は2チャンネルを頻繁に利用していますが、2チャンネルへの書き込みは様々な犯罪で訴えられる可能性があると聞きました。しかし匿名での記載が可能ですので、誰が何を書いたのか判断することはできないでしょうし、また殺人予告などをするわけではないのであれば、表現の自由が認められるので別に問題ないと思います。むしろ自由に書けない方がネットの良さを半減させるようにさえ考えています。ただ最近はネットに関する取り締まりが厳しくなっていると新聞で見ましたが、どんな基準で犯罪になるのか、そうでないかを分けているのですか、教えてください、という内容です。大輝はどう思う？
リスナーさんの言う通り、取り締まりが厳しくなってるのは本当だと思うし、だから警察も2チャンネルは監視してるだろうから、あんまり書き込むと危ないかもしれないね。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の橋田直美先生にお越しいただきました。橋田先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、まず表現の自由という話が出ましたが、表現の自由というのはどこに書いてあるか知っていますか。
憲法です。
そうですね、憲法21条に書いてあります。 憲法21条1項には集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障すると書いてあります。表現の自由は人権の一つとして憲法で認められています。今回の質問はどのような基準で犯罪になるのかというご質問なんですが、表現の自由、人権といえども無制限に認められるわけでないことは理解できるかと思います。
はい、はい、ではどのような時に表現の自由が制限されるのですか。
はい、まず人権がどのような時に制限されるのかという説明をする前提として、憲法とはどういうものであるかを理解していただきたいので憲法について説明したいと思います。
はい、
憲法っていうのはどういうようなものであると思いますか。
法律の一番偉いものですかね。
はい、よくそういうふうに、ね、考えていらっしゃる方いるんですが、まず法律っていうのは国家権力が国民に対してあれをしてはいけないとかこうしなさいということを強制的に命じているものなんですが、憲法は逆に国家権力が好き勝手なことをして国民の権利を侵害することのないように権力の行使に歯止めをかけるものです。
はい、
政治の批判をしただけで牢屋に入れられるというようなことがあれば国民は自由にものを言うことができなくなってしまいますが、そんなことが起こらないように権力に歯止めをかけていくのが憲法の役割です。
はい、
そして憲法を守らなければならないのは誰か、それは、憲法99条に書いてあります。99条には天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うとあります。お分かりの通り日本の憲法は国民に対しては憲法を守れとは命じていません。
はい、
あくまで国家権力の担い手に対して憲法を守れと言っています。ではなぜこのような権力を制限する憲法というものがあるか、憲法は何を守ろうとしているのかですが、それは憲法13条を見ると分かります。13条にはこうあります。すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。憲法はすべて国民は個人として尊重される、つまり一人一人の人間を大切にしましょう、一人一人の人間が全体の犠牲になってはならないということを宣言しているわけです。
はい、
はいはい、つまり憲法は一人一人の人間を大切にして守っていこうとしているということです。しかし個人として尊重されるからといって何でもかんでもしていいかというとそういうことにはなりません。13条にも公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると書いてあって一定の制限をすることは認めています。
はい、
ではどのような時に制限できるか、どのようなことを根拠に制限が認められるというふうに思いますか。
社会全体の利益になることですかね。
社会全体の利益、例えば国益のようなものなんですが、国益を根拠に人権の制限が認められるということになると一人一人の人間より社会全体の利益、国益の方が価値があるということになってしまいますね。
はい、
そこはまだ13条に戻りましょう。一人一人の人間が一番大切であるといった以上はそれより上のものっていうのはないわけです。
はい、
一人一人の人間より価値があるものはないので同等の価値のあるもの、すなわちある人の人権を制限する根拠としては別の人の人権ということになります。
具体的にはどのような場合が考えられますか。
はい、まず質問者の方も言っておられるように殺人予告などをすれば脅迫罪に当たる可能性が高いですね。
はい、
この場合は表現の自由よりも脅迫される側の人が平穏に生活する権利の方が優先されるのは当然ですね。
はい、はい、
その他に判断が難しい場合としては表現の自由と名誉権やプライバシー権が衝突する場合があります。名誉を毀損するような内容をネットに書き込むと名誉毀損罪に当たる可能性があります。
はい、
刑法230条には公然と事実を適時し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処するとあります。人の社会的評価を害するような事実を不特定多数の人間が認識できる状態においてその人の社会的評価が害される危険を生じさせると名誉毀損罪に当たります。方法は問いません。インターネット上の掲示板に書き込む場合でも怪文書を作ってばらまく場合でも名誉毀損罪に当たる可能性があります。
はい、
ただし表現の自由は政治の批判をする場合などを考えても分かる通り 国家権力が一番制限したいと思う人権ですから、その制限には慎重でなければなりません、
はいはい、
刑法230条の2には公共の利害に関する場合の特例が規定されています。もっぱら公共の利害に関するもので公益を図る目的で書き込みなどをした場合、それが真実であれば名誉毀損罪として罰せられることはありません、
はい、
例えばまだ発覚していない犯罪行為を公表することは犯人と言われる人にとっては名誉が毀損されるには違いありませんが、犯罪をなくす平穏な社会をする権利を守るという観点からはそちらの方が優先されるべきですね、
はい、
また公務員や公選による公務員に関する事実の場合、国会議員などについて書く場合ですが、これは真実であればそれだけで罰せられることはありません。政治家に対する批判などは表現の自由が最も尊重される場合であり、政治家の名誉権が優先される場合はごく限られるということです、
はい、
また事実を適時しなくても公然と人を侮辱すれば刑法231条で侮辱罪が成立します。ただ現在のところプライバシーを侵害したというだけでは犯罪にはなりません。しかし刑事責任は問われなくても民事で損害賠償請求などを求められることはありえます、
はい、損害賠償請求を受けることもあるということですが、インターネット上の掲示板などに書き込みをした場合は誰が書いたのかわからないから訴えられることはないんじゃないんですか。
そうですね、インターネットは匿名でいろいろなことを投稿できると皆さん思っていますが、必ずしもそうとは言えません、
はい、
特定電気通信液部提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、通称プロバイダ責任制限法というのですが、これに基づいて掲示板などに名誉を毀損するような書き込みがされた場合、その管理者に対してこの書き込みをした人の IP アドレスを教えてくださいと言って IP アドレスを教えてもらい、その次にその IP アドレスを使っているのは誰ですかということを今度はプロバイダーに教えてもらうという手順を踏めば書き込みをした人物が特定できます、
はい、
実際そういう事件を私もやったことがあります。裁判所の手続きを通じて教えてもらいました。匿名であると思っていても実際はそうでもありません。匿名であるから何を書いてもいいということでもありませんので皆さん気をつけましょう、
はい
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の橋田直美先生にご回答いただきました。橋田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい。
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか。
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のいろいろなお店に取材し感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知って もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ 2km 徒歩25分、穂積駅から北へ 190m 徒歩2分のところにある三八屋さんです。大輝はこの店知ってる？
いや初めて聞いたな。どんなお店なの？
三八屋さんは神どころです。
へえ、そうなんだ。駅の裏に神どころがあるなんて知らなかったよ。
うん、すごいいいお店やったよ。では紹介させていただきます。
はい、お願いします。
三八屋さんはとても趣のあるお店でした。オープンは2003年なんですが、建物は古民家を改築したもので、
お
和のテイストに合っていたよ。
いいね、雰囲気があって。
うん、三八屋さんはおかみさん2人で切り盛りしてるんだけど、
うん、
建物にはこだわりがあるようで、自分たちで作り直したんだそうです。
本当に？
うん、僕も聞いた時びっくりした。この建物を見学するために来る人もいるんだって。
すごいな。
建物を見るだけでも行く価値はあるだろうね。
そういえば僕は甘味処というものにあまり行ったことがないんだけど、
うん、
メニューにはどんなものがあるの？
まあまず団子があるよ。ただ三八茶屋さんではいろんな味の団子を楽しめるんだよ。
へえ。
みたらし団子やきなこ、黒ごまなど、僕が見た時は6種類ぐらいあったよ。
へえ、団子なのに種類が豊富なんだね。
うん、団子の他にも五平餅やあんみつなど和のスイーツがたくさんあって、どれを食べるかめちゃくちゃ悩んだな。
あー、食いしん坊だな。
いや仕方ないんだよ、美味しそうなものばかりでワクワクしてくるんやもん。
それで迷いに迷ったマクちゃんは何を食べたの？
うん、僕はお昼限定焼きたてセットというものを食べたよ。
焼きたてセット？
うん、名前の通りお昼しかいただけないんだけど、うん、めっちゃ美味しかった。
へえ、どんなものがセットになってるの？
団子と五平餅がセットになってるよ。
お
お、うん、団子は通常のものと比べて小さいサイズなんだけど、
うん、
6種類の団子がそれぞれ1本ずつあって味比べを楽しめるんだよ。
へえ、それはいいね。
遠方から来るお客さんにも食べ比べができるセットメニューは人気らしいよ。
そうか、どれを食べていいかわからなくても食べ比べなら間違いないだろうね。
うん、でも6種類のどれを食べても美味しかったよ。特にあんこの団子がおすすめ。しつこい感じはなくてとても上品な甘さなんだよ。
へえ、そうなんだ。
うん、そして忘れてはいけないのが五平餅。
お、
三八茶屋さん特製の甘辛いタレがかかっていて美味しかった。
うわー、それ食べてみたい。
うん、三八茶屋さんは落ち着いたお店だから、
うん、
優雅に食べるべきなんだろうけど、僕はがっついて食べてしまったよ。
おいおい、ぎょうぎょうく食べてよ。まあそれだけ美味しかったんだろうね。今度行ってみようかな。
うん、ぜひ行ってみてください。三八茶屋さんでは店内でいただくほかに、店先でも単品で注文することができるから気軽に寄ってみてください。
はい、
皆さんいかがでしたか？これからも僕が発見したお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。さて今日は刑法と刑罰についての基本的な考え方の刑罰とは何かの続きをやっていきます。
刑法とか刑罰についてはしっかりやっておかないとね。
今僕らが勉強している刑法各論でもここでの知識があってこそだからね、しっかり復習していってよ。
はい、
では今日は刑罰の具体的な内容からやっていきます。
うん、
刑罰の種類については刑法の第9条で死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑として没収を不可刑とすると規定されているよ。順にこれらの刑罰の中身を説明していくね。
お願いします。
まずは死刑から説明します。死刑については刑法第11条に規定されています。 刑法第11条1項は、死刑は刑事施設において行使して執行すると規定し、執行までの間、死刑の言い渡しを受けた者は死刑が執行に至るまで刑事施設に留置すると同2項に規定されています。そしてリスナーの皆さんもご存知のように、死刑執行をするためには法務大臣の命令によることが刑訴法475条に規定されているんだ。
死刑判決が出ても死刑が執行されるのがずっと先になるのは、法務大臣によってはなかなかサインしないからなんだよね。
でも仕事の一部とはいえ、大臣も人だから何も感じないわけにいかないからね。ちなみに去年は死刑執行はゼロだったんだよ。
死刑制度を設けていながら死刑を行わないのってどうなんだろう。
まあ一応さっきと同じく刑訴法第475条2項によれば、原則として判決確定の日から6ヶ月以内に命令を出さないといけないということにはなってるんだけどね。ちょっと脱線しそうだったから次に行くね。
はい。
次は懲役禁錮について説明します。これらは刑法第12条1項13条1項で規定していて、その期間は原則として無期および有期とし、有期懲役は1月以上20年以下とするとされているよ。ただし刑法第14条で例外として刑の課長により、その長期を30年とすることが可能なんだよ。
ねえ、聞いてると懲役と禁錮の違いが全然見えてこないんだけど。
せっかちだな。でもいいところに気づいてくれました。両者の違いは各条文の2項に規定されていて、懲役には作業業務が規定されているのに対して禁錮にはそれがありません。懲役と禁錮の選択の違いは、従来ハレンチ班と非ハレンチ班の違いで分けられているとされてきましたが、最近はこれが希薄化してきています。
ハレンチ罪ですか。
いやいや、懲役は軽蔑すべき犯罪を故意に行ったハレンチ犯に課されていて、禁錮は政治犯など自分の政治的信念に従って正しいことと信じて行動した結果が犯罪になった場合や、過失犯など非ハレンチ犯の場合に課されるんだ。
なるほど。ってことは禁錮刑の場合は刑事施設でじっとしてるだけでいいんだ。
本当だったらそれでもいいんだけど、実際は精神衛生上の理由や勤労権の保障から禁錮受刑者のほとんどは請願作業といって、自ら望んで刑務作業をしているんだ。
そんなに紐が嫌いなのかな。僕は紐を持て余す方が好きだけどな。
きっと相当暇なんだと思うよ。で次は拘留です。これは刑法16条に1日以上30日未満とし、刑事施設に留置するとしているよ。拘留についても禁錮と同じで請願作業は認められているよ。
いや、僕だったらありがたく暇を持て余すね。
マキは刑罰を何だと思ってるんだ。
あ、そうだったね。
まったく。来週は刑罰内容の続きからやっていきます。以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日は朝日大学公開講座に関する情報です。朝日大学の建学の精神は、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあります。この建学の精神に基づき、日頃本学の教育研究の成果を幅広く一般公開することにより、地域住民の方々に広く学習の機会を提供し、地域社会へ貢献するために毎年水尾市総合センターサンシャインホールにおいて公開講座を開講しております。今年の公開講座は、医療の光と影という大テーマで、8月25日土曜日、9月8日土曜日、9月15日土曜日の3週にわたり、いずれも午後1時30分から開講予定です。それぞれの内容を簡単にご紹介しますと、 8月25日土曜日は動き始めた医療紛争処理と題しまして、愛知県弁護士会から弁護士の横山隆之先生、三重大学から人文学部長の児玉茂教授をお招きして、本学大学院法学研究科から植木聡教授、同じく平田隼人教授を講師に加えて講演とシンポジウムを行います。
また9月8日土曜日は朝日大学歯学部附属村上記念病院の総合健診センター新築移転記念として、健康を科学すると題し、京都府立医科大学から学長の吉川俊和先生、そして本学姉妹校の明海大学から学長の安井俊和先生をお招きし、本学歯学部附属村上記念病院の総合健診センター長の小島隆夫教授の3者による講演を行います。さらに9月15日土曜日は、グローバル化する医療と国際化と題し、学校法人順天堂理事長で日本私立医科大学協会会長の小島秀興先生、そして産業界からは中外製薬株式会社代表取締役の永山治会長、また本学歯学部卒業生で北海道医療大学大学協会開発センターの半田雄二郎教授の3者による講演を行います。詳細は朝日大学ホームページでご確認ください。公開講座に関するお問い合わせ先は、電話番号 058-329-1079、 朝日大学学事課公開講座担当です。以上、本日の朝日ナウのコーナーは朝日大学公開講座に関する情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
オープニングでは20歳になったってはしゃいでたけど、今回の放送はどうだった？
いやー、結局いつも通り相変わらず緊張してしまいました。
いつになったらマキちゃんのいいとこ見れるんかな。
頑張ります。でもやっぱり20歳になると心持ちが少し違うね。引き締まるというか、何に対してかわからないんだけど、なんとなく若干の焦りもある。
うんうん、そうそう。でも確かに大切な時期だよね。
無駄にしたらもったいないよね。
うん、そう考えるとダラダラと過ごしてる場合じゃないよな。
やるべきことをやって自分を高めていかなきゃね。
うん。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは、二十歳の夏をフィーバーするつもりの大輝と、
二十歳の夏は堅実に過ごすマキでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。